皆さんおはようございます。ちょうど賛美している間にはこの最後の曲ですね、このその闇を消すあのイエス様の、まあ、この世に来てくださったことによってこの闇が消されて、そしていろんなそういうことを考えると、あのダニエルがですね、あの彼の一つの幻は皆さん覚えていますかね、この大きな像があって、頭が金で、その次は銀で、あとで銅で、最後には銅とあの土で混ぜたあの足だったんだけども、そしてそこの時に山にあの一つの石があの人間の手ではないことによってその切り取られて、でそれが結局広がって大きくなってこの地を全部満たしたと。それがあの結局神の国ということですね。ちょうどこの足の時にそのまあその像、いろんな王国がですけども、その足の銅、あ、鉄と土ね、混ぜた足の時に、結局ローマ帝国の時にあの新しいこの神の国の到来で、それでそれがどんどんどんどん大きくなってこの世界を全部満たす、もうすごいあの幻ですけれども、でもそれがあの本当にあのイエス様が来たことによってね、もう十字架に死んで蘇って、もう勝利を得て、もう完全に私たちがもう勝利がもう保証されていますからね。だから私たちは全然この悲しむことないんです。どんなことがあってもとにかく必ず乗り越えて、神様も全ての悪いことも益にしてくださるという約束もあるし、そして神の国が必ず最終的にもう全部勝つ、そして勝利がもう私たちのものであることね、まあ、それはいつも本当にあの大きな喜びを持って確信を持ってあの生活したいです。それではあの今日はあのとてもあのずっと前ですね、5月17日にあのこのパート1やってたんですけども、その後にはもういろいろあってこの MDA コンフェレンスがあったり、あの各牧師たちが来て、その後にはこのファミリーシリーズ、まあいろいろ、まあ後でこの特別な3週間の断食と祈りの準備とかで、なんかずっともう一度このパート2をずっと前からやりたかったんだけど、やっとあの機会があったんですけども、でこれがその思考革命、まあ、本当にすごくあの大事なところで、あの皆さんが分かるようにこの私の思考からは大きな自分がどのように考えることによって自分の人生が全く変わりますね。まあ、だからあの前回ですね、これをあのまあ、まずこの前回に入る前ですね、このまず一つことを考えたのは、心の自由の程度はということで、皆さんこのキリストによって私たちが自由にされているんですけども、ただどれほど私たちがそれを楽しんでいるのかね、どこまで本当に自由になっているのか、まあ、結局何から自由になるかというと、基本的にはこの罪ですね、悪習慣、あの完全に自由になって自分があの本当に自分らしいキリストにある存在として本当に満たされて、日々喜びと愛と、あの神の国はこの愛と喜びとあの平安だと聖書に書いてありますね。だからそれを毎日本当に体験しているかどうか、どこまで本当に自由になっているかね、それがやっぱりあの私たちにとって大きな課題。そして本当の自由になるためには、自分がこの今までこの持っているこの悪習慣、それを打ち破って本当の自由の世界に入るためには、やっぱりこの思考はすごく大事です。自分がいくら恵まれていても、恵まれたと思ってないなら恵まれてない生き方をするんですね。だからいくら恵まれたとしても、自分が恵まれてないと思っていたら恵まれていない生き方をします。だから本当は私たちがもう大きく祝福されて、もう無限の祝福、無限の霊的な資源、すべて神様のものが全部私のものとなっている。私はキリストとの共同相続人、 だけどもそれを本当に分かってそれを生かしてその真理の中に生活しないと、まあ、結局ねいつもあの比べるようにあの40年間砂漠でぐるぐるした水がない食べ物がない、またエジプトに戻りたい、それをね不満不平のあの恵まれてないクリスチャンライフになってしまいますね。だからこの思考は私が、まあ、よく私たちもあの以前あのクリストにある自分のアイデンティティというメッセージもあの今年もしました。ただ今日はそのクリストにあるアイデンティティを実際的にどのようにこの毎日の生活にあの生かす、それが実行する、それがあの今日のメインテーマですね。あの What you think is what you are、まあ、これもあの箴言にもそのような言葉もありますね。あなたは思う通りあなたはそのもの。本当はこれが全部真理じゃないんですね、まあ、これが聖書の言葉そのままじゃないんですけども、なぜかというと自分が例えばこのあ自分がかわいそうとかその被害者意識やいつもあの自分の傷を舐めながらその生活していて、あのそういう絶えずその否定的に考えても本当は自分が自分のクリスにある存在は変わらないんですね。だからその意味ではこの言葉が間違ってるんですね。自分の本当は、あなたの本当のアイデンティティは、あなたの本当の存在は、聖書に書いてあるあなたについての言葉ですね。だから、自分がそれを分からなくても、その自分の本当の姿が変わらないんだけども、ただ、それが自分がいつもそれを理解して、自分のものにして、その自分がそのように考えないなら、結局、すごい否定的な生き方をしてしまいますね。あとでこれがその前回のちょっと簡単な復習ですけども、あのよくあるパターンですね。一つの思いからその行動になって習慣になって自分の人生心の品性になって、まあ、自分の運命とつながるんですね。例えば分かりやすいのは、一人がその性的な悪い思いを考えたら、じゃあそれを考え続けるとまあ、コードにつながるかもしれないね。例えば、その、インターネットポールのか何かのコードにつながって。でそれをだんだんだんそれが悪習慣になって、でだんだん自分の心がそれによってだんだん変えられて、変えてしまって、あの、本当に自分の品性につながる。そして最後に、まあ、結局不倫してしまうとか、いろんなそういう運命を自分の人生もめちゃくちゃにしてしまって全部この影響されてしまうね。一つの思いから始まるんだけども次々ね進んでいきます。じゃあ皆さん、今日はこの前回パート1とパート2もこれがメインテクストで、あの一緒にあの口に出してあの読みたいと思います。これがすごいあの大事な箇所だと思いますね。皆さんもぜひ、あの僕もあのこれをまるっきり暗記してないかもしれない、だから一緒に皆さんこれから暗記しましょう。これが本当にすごい言葉ですね。コロサイ3の1から4。じゃあ皆さん、あの大きい声で一緒に読みましょう。はい、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。それにはそこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。アメン。地上のものを思わず、この2節ですね、天にあるものを思いなさい。今日はこの思考革命の話ですから、何を考えるか、地上のものを思わないで天にあるものを思いなさい。そしてなぜそうするかというと、あなたはあなたの古い自分がもう死んだから。十字架につけられた、それは3節ね、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているから。 だから古い自分がキリストと共に十字架につけられて死んで、新しい自分がキリストにあって蘇ったので、だからキリストにある自分通りに考えなさいと言ってるんですね。なぜかというと、キリストはどこにいるんですか？ここと神の右の座にね、まあ、ここはこの聖霊を通してね、ご自分の霊を通しては僕に住んでいる。でもキリストが天の父様の右の座に支配しておられるので、だからキリストにある自分が天にあるものを思いなさい、結局キリストにある自分通して考えなさいと言ったね。自分がキリストと共に読み、まあ、エペソの2章はっきり書いてあるんですね。キリストと共に蘇って天のところに座らせてくださってるんですね。神が私たちをキリストと共に蘇らせて天のところに座らせてくださっていると、エペソの2章6節に書いてあります。だから天にある自分が、それが本当の自分だから、その通りに考えなさい。地上のものを思わないで天にあるものを思いなさい。だからこれはまだこのアイデンティティのところですけども、でも例えばアイデンティティとしては、じゃあ私が誰であるか、じゃあ私が自分が思うものではないんですね。本当はそれは私な、自分について考えることが、嘘がいっぱいあります。それが親から言われた嘘、子供の時にこの仲間たちに言われた嘘、また悪魔に絶えず言われている嘘、そしてその嘘ばかりで世の中も結局そのこう、ね、いろんなこのエリートの大学卒業しないと価値のないとか、素晴らしい会社に属してないと価値のないとかね、まあ、いろんなその産業がね、そのいろんなそのアウトプットがないと価値がないとかどうしてもいろんなそういう間違った価値観、考え方が世の中にはいっぱいあるので、だからそれが地上のものですね。それが親に言われたこと、それは子供に、仲間に言われたこと、悪魔にいつも絶えず言われようとしていること、それを聞くかどうかの問題だけですね。まあ結局自分、古い自分の罪深い性質、聖書が言う肉、その肉にもいつも変なこと言われてるから、自分が価値のない、自分がいつも失敗者だ、問題だとか、なかなかこの神様喜ばれるような人生ができないとか、生き方ができない、それがもちろん全部嘘ですね。でそれを地上のものです。でも天にある、私がキリストのうちに隠されている、私の命が神のうちにキリストにあって神に隠されている、だからそれが私の本当の自分 でその通り考えないといけない。ここはやっぱり思考革命 の始まりですね。まあ、皆さんこの今コロサイの3章1から4は言っていることが、僕私たちがもう以前暗記したガラテの2章の20節と同じ言葉ですね。じゃあ皆さんもしできれば見ないで言いましょう。これが必ず皆さんに暗記してほしいので、もしまだ暗記してないならどうぞ一緒に読みましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご自身を身に伝った神の御子を信じる信仰によっているのです。ごめんなさい、ちょっとおかしくなりました。私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によって私が生きています。信仰によって生きています。その信仰は神様の御言葉に基づいている信仰ですね。神は私について何と言っているのか、で神は何と言っているかというと、私は今罪のない状態ですね。キリストのうちにあるものとしては、私がキリストの一部となって、神様が私ではなくて、私が神の命に神に隠されている、私がキリストの中の一部だから、私がではなくて神様がこの私を隠している、そのキリストだけ見るんです。それが罪のない状態として神様が見てくださるんですね。だからもう今日もこれから次の礼拝の時に森里奈さんの素晴らしい証しがあるんですけども、やっぱり彼女も長い間そういう キリストのことをもっと分かったら、十字架の意味分かっていたら、結果としてはすごい罪悪感をずっと感じてたとかと、ね、これから証があるんですけども、でもそれがやっぱりこの神の基準が分かって、自分がどれほど罪人だとすごく示されて、それが健康的なことですね。それがあの Amazing Grace もの歌は、その汚れを知らせたのは恵みであって、でもそれもその汚れも消してくださったのも神の恵みですね。だけども自分がどれほど汚れたのか、それが恵みです、知らせることが。そうするとなぜかというと、そうすると私がこの許してくださる方に導かれるから。でも自分がこの全部許されてる、だから今もやっぱり私がいつもよく比べるのは、この歩こうとしている子供が、ね、本当に可愛いね、この1歳半から2歳にかけて、このちょうど歩こうとしている時は、ね、いくらも倒れても、でも子供が元気で歩こうとしているなら、親が、ま、なぜ また倒れたのかと絶対言わないですね。もう一生懸命歩こうとしてあるから、親がすごい喜んでいるんです。だからそれは神様の心ですね。もうイエス様によってにあって、もう自分がもう完璧、罪のない状態です。だからいくら倒れても、いくら失敗しても、罪を犯しても、神様が喜んでる。もし自分の心が神様のものであればね、本当にやる、神様罪を犯したくない、そしてもちろん気づいたらすぐ、あ、神様ごめんなさいとか、もうでも心が神様のものであれば、もういくら失敗しても、いくら罪を犯しても、神様が喜んでる。神の心が神のものであればね、本当に神様と共に歩みたい、そして罪を犯したくないという願いであれば、もういくら倒れても神様が全然気にしてないんです。ただそれがやっぱりキリストにあるものとして、罪のない状態として見てくださるからですね。プリントにはこの交換された人生、このハドソン・テイラー、まあこれがハドソン・テイラーのかなり年取った時の写真ですけれども、ハドソン・テイラーはイギリスの有名な宣教師で、ある人たちの評価によると、20世紀の一番影響力の、まあ、本当はほとんどの彼の働きは19世紀ね、彼が中国に着いた日に、着いた年に、ペリーの黒船が日本に着きました1954年、まあ、ペリーの船が53年に来て、で翌年また来て、そして、まあ、契約、まあ、同約を結んだんですけども、でも54年の時にペリーの黒船が日本に着いた時に、ハドソン・テイラーが中国に着いたんですね。で彼が死ぬまで、まあ、全部で51年間そこで宣教師として働いたんです。まあ、間にはよくイギリスもいたりして、彼が大きな宣教団体、チャイナ・インドランド・ミッションという宣教団体を創立して、そして全部で後でこの800人ぐらいの宣教師たちがそこにいて、もう大勢、たくさんの教会が生み出されて、まあ、本当にイギリスの、今のすごく、中国の大きなリバイブルの、土台作りの時代でしたね。共産主義になるずっと前に。で彼が1905年の時に手に召されたんです。そしてでも彼がこのある彼の自伝 の本の中で一つの章はこの交換された人生で、そこで彼の証があって、彼が自分のお母さんに手紙を書いて、自分の心にはもうすでに中国で12、3年ぐらいもうすでに働いてたみたいですけども、でもずっと一生懸命神様を喜ばそうとして、日々起きたら、まあ、私がキリスト私のうちに生きておられるということを考えて、今日も一日中私ではなくてキリストが生きておられると一日中考えようと思って、でも平日一日中の間には失敗したり、まあ、ダメでたりとか、そういう繰り返しだったそうですね。で彼がものすごくがっかりして、もう本当に疲れてきて、どうしたらいいのか、時々自分の救いさえも疑うとかと言って、まあ本当にそういう葛藤がずっと続けたんです。そしてある時に他の宣教師が彼に手紙を書いて、その時に彼がこう言ったんですね。まあ、いろんなことを書いてたんですけど、一つのフレーズが彼がすごくここが打たれたのは、この 私がこの自分の信仰をどうしたらいいかもと増やそうとするのではなくて、私がこの信頼できるキリストの腕に自分を委ねていると言ったんですね。真実のキリストの腕に自分の身を委ねている。このキリストが完成した御業の中で自分が安らぎを得ている。だから自分の努力の結果ではなくて、本当にただ 100% 委ねて、そこで安らぎを得る。そして彼がその、まあ彼がずっとね、いろんな都合を求めてて、それが神様がそれを用いてくださって、その日以来、もう彼が新しい人になったそうですね。もう本当にキリストの中にあるこの安らぎを深く体験するようになって、自分が生きているのではなくて、キリストが自分の生きていられる、こういう交換された人生だと、その日からすごく分かってきて、まあ本当にもうこれがもちろん、聖霊の悟りですね。聖霊がその悟りを、御言葉を生かして、その本当の深い意味を聖霊の満たしによって彼に与えて、でその日以外はもう彼がもう自分の人生が交換された。今私ではなくクリストが私の生きておられるんです。じゃあ皆さん実際にどのようにこれを実行していくか、この御言葉ちょっと見てください。ローマの6の11、どうぞスクリーンを見てください。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと、何ですか？思いなさい。すごいですね。だから、そう思いたくない時がいっぱいあるんですね。罪に対して死んでるものだと思いたくない時がいっぱいあります。じゃあなぜこんなにまだ誘惑がある、なぜ自分がイライラして人々に優しい言葉をかけられない時があるのか、なぜ自分がそのいろんなそういう自分の弱さとかね、弱点に負けてしまって、じゃあでもそれが聖書はまず始まるのが罪に対して死んでる、そして神イエスキリストにあって生きたものだと、そのように考えなさいと。まあ、そこからやっぱり思考革命ですね。だから皆さん、聞いたことあると思いますけども、死んだ人が何も誘惑されてないんですね。もしここに遺体があれば、その遺体にいろんな汚い言葉をかけても、ね、いろんなこと、誘惑させようとしても、その遺体はもう全然反動しないですね。結局誘惑されないし、全然罪の誘惑はない。だから私たちもこの日々の生活だけでは、もうキリストにあるものとして私が生きていて、罪に対してはもう死んでる。もう何も問題ない。死んであると、本当にそれを深く考えることがいつも大事なことですね。じゃあ次の言葉、皆さんどうぞスクリーンを見てください。これもすごい大事な言葉ですね。じゃあ口に出して読みましょうかね。一緒に。ローマの8章、5節と6節。はい。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。皆さん、この肉はもちろん古い自分ね、十字架につけられた罪深い性質、その古い自分がもう十字架につけられた、それは肉です。だからこの肉というと、この古い自分、罪深い自分がそれに従う、この古い自分の性質に従うものは肉的なことをもっぱら考えます。もう見た目に従うものは見た目に属することをひたすら、そればっかり考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。これが全部やっぱり思考、どこに思いを置くのか、自分がこの肉、古い自分、親に言われた言葉、友達に言われた言葉が自分の被害とか、そこにいつも考えるか、キリストにある自分の 本当の命のある自分、キリストが私について何を言っているのか、神様が私について何を言っているのか、そこでひたすら考えます。キリストにあるの自分を通してひたすら考えてないと、もうどんどんどんどん否定的なマイナスの人生になってしまいますね。皆さん、今その自分のプリント、そこで、次の箇所ちょっと書いてください。もう本当にいろんな本当に大事なところがあります。まず、エペソの1章から3章。皆さんは、基礎勉強会の時には皆さんも勉強したんですけども、エペソの1章1節から14節だけで、もう11回か13回ぐらいのキリストにある、キリストにあってとかのことの表現が11回以上繰り返しているんですね。すごい、この14節だけの中で。これがパウロの手紙の中で大きなテーマですね。このキリストにある自分。だからエペソの、特にエペソ1章から3章、あとでコロサイ、ピリピ、でローマの、4から8。この箇所を特に皆さんがもっともっと黙想して、これがエペソの一章から三章。それから、ピリピ、コロサイ。そして、ローマの、5から8ですね。あ、4から8。ローマの4から8。そうそう。全部章ですね。章、そう。まあ、ピリピ全部、コロサイ全部。そして、エペソの1章から3章、そしてローマの4章から8章ですね。でも特にその箇所が、パウロが、このキリストにある自分が、どんな自分であるか、どんなに恵まれているのか、例えばこのローマの8章を見ると、もうすごいです。ね、あそこは、もうね、私たちがこの圧倒的な勝利者だとかね、いろんな苦難があっても大変なことがあっても、でもキリストにあって私たちが圧倒的な勝利者だ。まあだから、それが、御霊に従う者は、御霊に属することをひたすら考えます。だから皆さん、あなたの思考パターン次第ですね。何を考えるのか、それが自分でもう一瞬一瞬ずつ選択するしかないです。だから見た目に属することをひたすら考えるか、肉的なことをもっぱら考えます。肉的なことはもちろんいろんな性的な誘惑とかいろんな葛藤があって、いつも許せない心とか、自分が人と喧嘩して、そしてなかなかこの許せない心をいつもね、それが自分の傷ばかりいつも考えて、それが自分の選択ですね。もちろん私たちが癒しが必要です。いろんな助けが必要です。だけども、でも後でね、そのプロセスの中で、これもやっぱり、いや、これから見た目のことをひたすら考えましょうと、まあ、一瞬で決めて、それで終わりということじゃないんですね。精神はやっぱり葛藤があって、学ぶプロセスですから、突然じゃないんですね。少しずつ学んでいきます。だから、ただ、日々選択して、私がこの、肉的なことを考えるか、御霊に属することを考えるか、これが私の選択です。まあ、だからそれが特に今日強調したいんですね。だからなぜかというと、このどんなことを考えるかのか、それが私の選択ですね。だから私が今キリストにあるものが、私が本当に誰であるか、自分の本当のアイデンティティを分かるためには、さっき言ったこのエペソとコロサイ、ピリピ、ローマの箇所をもう本当にひたすら考えて暗記して、自分のものにして、私はこのものだとか、親に言われたことではなくて、友達に言われたことではなくて、私この古い自分がいつも私に嘘を言っていること、悪魔が言って嘘を言っていること、それではなくて、私がキリストにあるものを通して考えます。そして、だから、その言葉を絶えず黙想して考えて、まあ、訓練ですね。突然じゃない。だけども、それは自己訓練で、自分がそのように考えるか、肉的なことを考えるかですね。まあ、もちろん、これが、御霊に従うものだから、 まず御霊で満たされて、御霊、自分の力じゃないんですね。聖霊の力に頼りながら、もう絶えずね、御霊に属することをひたすら考えます。今日はこれが特に皆さんが持ち帰ってほしいんですね。日々、今日の午後何を考えるのか。御霊に属することを考えるか、この世の中の乱れている価値観に基づいて考えるか。だからやっぱりテレビの影響とか、世の中のクリスチャンではない人たちが作曲している曲とか、歌とか、それは全部やっぱり大きな影響がありますね。私も絶えず何がこの私のマインドの中に何が入ってるか、いつもフィルターを持って何が入れるか、そして悪魔も絶えずね、嘘を言い続けるから、だからこそ御言葉を黙想して聖霊で満たされてね。でも皆さん、今日の一番最初に言ったように、歩こうとしている子供の姿をちょっと考えてくださいですね。天のお父様が愛するお父さん、どんな母親よりも、どんな父親よりも、もう無限の愛で愛してくださっているから、だからそれが私はいつも考えないといけない。だからいくら失敗しても心が神のものであれば、もう神様の喜んでいるんですね。それがいつも絶えず覚えていてください。じゃあ最後に、クリストにある本物の自分らしい生き方、まあこのクリストにあるものを通して生きることが、このコロサイ、今日のメインテキストがコロサイ3章ですね、1節から4節ですけど、コロサイ2のその前の2の6と7もすごい大事な言葉が書いてありますね。あなた方はこのように主クリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。クリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。だからここで、このようにクリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。すごいですね。彼にあって歩みなさい。クリストの中にあるものを通して歩みなさい。だからやっぱり思考から、一番ね、最初に最初の方に出したもののように、この思考から行動に移るので、だから御霊に属してることを絶えず考えてるなら、やっぱりそれがだんだん行動に移って、キリストにあるものを通して歩む、そしてそれがいい習慣になって、素晴らしいキリストの品性になって、そして自分の運命がそこですごく祝福されたものとなりますね。それがやっぱり御霊に属しているものをひたすら考えることの結果です。だからあなた方はこのように主イエスキリストを受け入れたのですから、キリストにあって、キリストの中にあるものを通して歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。本当に素晴らしいですね。この第2コリントの5の7は、私がいつもやっぱり最終的に信仰によって歩むしかないんですね。結局私の感情がいつもね、今日は元気で、明日は雨が降ってて、妻にちょっと変な言葉言われて、自分がちょっと自分の失敗を感じて、まあ、がっかりしてね、それで今日はダウン。でも自分がクリスであるものとして変わってないんです。神様の約束も変わってない、聖書は全く同じ、神様の愛も変わってない。だからそこでやっぱりこの見るところによって、感じるところによってではなく、信仰、神の言葉に対する信仰によって、神の信頼、もう真実なお方ですから、神様の約束だから、神様が私はこのものだと言ってるから、自分の心がいくらそうじゃない、そうじゃないと、そうじゃないと叫んでても、神の言葉の方が真実だから、信仰によって歩むんですね。 だから自分の心がいくらダメだダメだダメだと いくらもう一日中叫んでても、それをアウトにして消して神様の言葉を口に出して、もうこれがやっぱり本当にあの霊的な戦いですね。いくらその思いが来ても、いや神の言葉を口に、だからやっぱりさっき あのローマあのエペソコロサイピリピの箇所がもう本当によく黙想して、自分がキリストにあるものがひたすら考えて、そうすると攻撃の時に自分がひたすら考え続けられるんですね。信仰によって歩むんです。私たちは感じるところによってではなく、見るところ状況によってのではなく、信仰によって歩んでいます。まあ聖書にもあのローマの一章16-17節はこの信仰から始まり信仰に進ませることだというね、福音は。あの皆さんちょっと聖書を開いてくださいますか。このローマの、あのこれがやっぱりクリスチャンライフは全部信仰によるものですね。信仰がなければもうクリスチャンライフもありえないですね。ローマの、あの一章、このパウロがこのローマは一番ね福音のことがあの論理的で、あのよく説明したされてるんですけども、ローマ1章の16節と17節、私は福音を 恥とは思いません。福音はユダヤ人のはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きる。だから皆さん、始めから終わりまでとにかく信仰によるものですね。だから私もいい人間だからあの神様に受けられているじゃなくて、キリストを信じているだから受け入れているんですね。そしてキリストにあるものを通して罪のないものを通して見てくださっているから私が大丈夫です。だから裁きに遭うことなく、そして死に対するあの未来に対する恐れはない、キリストにあるものを通して生きているからです。信仰に始まり信仰に進ませるからです。もうクリスチャンライフは信仰によって歩むしかないです。だから感情に負けないで、状況に負けないで、自分の古い自分の言葉に負けないで、悪魔の嘘に負けないで、自分の心の嘘に負けないで、ただ神の御言葉に立って生きるしかないんです。信仰によって生きる。そうすると本当にあのこの思考革命によって自分の運命がもう完全にあの変えられていきます。本当に素晴らしいこの結果です。皆さん、宇宙を創造した方があなたの中に住んでいます。すごいですね。もう無限の力がここにあるんです。だから天から力を送ってくださいとか言わなくてもいいんです。もうすでにあります。あなたの中にあるんです。それは神の霊、宇宙を創造した聖霊があなたの中におられます。だから安心してひたすら御霊のことを、御霊に属することを考えて、もうそして絶対、あの、どんどん人生が明るくなっていきます。お祈りします。ハレルイエス様、あなたの素晴らしい救いのご計画を感謝します。いくら努力しても、いくら自分の心を磨こうとしても、私たちはすぐ、失敗してしまいます。罪の傾向が強くて交換された人生じゃなければ、もう絶対自分の悪習慣に負けてしまいます。しかしイエス様、あなたを信じてあなたを受け入れて 私が生きているのではなく、あなたは私のうちに生きておられるという事実を本当に信じて、その通りあなたの御霊に属していることをひたすら考えるなら、地上のものではなく天にあるもの、私の存在がキリストのあなたにあって天のお父様の右の座に隠されている、その事実をひたすら考えて生活すると、無限の可能性があります。ハレルヤ様、この素晴らしい救いを感謝します。どうかこれから日々自分がキリストにあるものとしてひたすら考えることができるように、聖霊様、どうか私たちが日々あなたの御言葉を黙想して、聖霊で満たされて生活できるように助けてください。勝利を感謝します。イエス様、あなたにあって私たちが圧倒的な勝利者であることを感謝します。罪に対する勝利、死に対する勝利、裁きに対する勝利、すべての勝利がイエス様、あなたにあって与えられていることを感謝します。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン、アーメン、ハレルヤー。